明けましておめでとうございます2021年、最初の主の日の礼拝と、なりました。新しい年を迎えましたけれども、今国務長老の祈りにあったようになお引き続き、コロナのことが不安であり、また私たちのこう生活に非常に大きな影響を持って、来る年になるだろうというふうに思います。礼拝も引き続き、このような形、分散であったりオンラインであったりそういうものを使って続けていくことになると思いますけれども、それでもやはりこの状況の中で礼拝を大切にする、この時だからこそ御言葉に聞き、私たちが本当に何が大事であるのか、そのことをもう一回受け止め直しながら生きていく年にしたいなというふうに思います。でこの新しい年、最初の主の日に与えられた御言葉がイエス・キリストが洗礼を受けたと、その時の出来事が与えられました。しばらくマタイの福音書を読み進めていますけれども、あの系図から始まったマタイ福音書、そしてクリスマスのイエス誕生の出来事がですね、物語られて、あの博士たちの物語、ヘロデの残忍な出来事、そういうクリスマス、イエスの誕生にまつわる物語がですね、1章2章で語られて、そしてこの3章から舞台で言えば一回照明がパツンと切れてですね、暗転して、でパッとついたらあのヨルダン川の荒野の場面になってるって、そういうのがこの1章2章から3章へ この飛躍なんですよね。もう一気に時代と場所が飛んでしまって、幼子だったイエスが今度成人して、現れるって、そういう場面がこのマタイの3章だと思います。今日は教会学校の子どもたちには恵子先生が絵本を見せながらそのバプテスマのヨハネの姿なんかをね見せてくださいましたけど、あのラクダの衣、毛衣を着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物にしていた、その洗礼者ヨハネのもとに多くの人が来て洗礼を受けている。本当旧約聖書の預言者をね、その風貌をこう彷彿とさせる洗礼者ヨハネが神の裁きを語り、人々に悔い改めを説いてたわけですね。神のもとに立ち返りなさい、悔い改めなさい、そういうふうにこう語っていた。でその語りながらも、私は道造内に過ぎないんだと、もっと後から偉大な方が来られるということをヨハネは語っていた。私はその人の履物をお脱がせする価値もないっていうふうに彼は言うわけですね。自分から後から来るキリストの足を履物を脱がせる価値もない、つまり奴隷以下だって言ってるわけですよね。靴を脱がせるっていうのは奴隷の仕事だったわけで、それほどの人が来るんだってことをですね、ヨハネは語っていた。でその方がついにヨハネのところに来たっていうのが今日の場面なわけですよね。しかもその偉大な方が、神の子がヨハネに対して洗礼を授けてほしいっていう願い出たもんだから、ヨハネは当然断るわけですよね。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですかって、だけどもイエス様は今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです、そういうふうに言われてヨハネから洗礼をお受けになった。ヨハネが授けていたのは悔い改めの洗礼、それをイエス様が受けられた。それはヨハネの理解をはるかに超える出来事でしたし、後の教会はどうして罪の許しの洗礼をイエス様が受ける必要があったのかとかですね、そういう議論さえこう起こったわけですね。イエス様に罪の自覚があったんだろうかと、いろんなことがこう、神学議論のようにこうなされていったわけですけども、でもイエス様は ヨハネから洗礼を受けることを、正しいことを行うことだって、そういうふうにおっしゃった。つまり神の御心にかなうことだっていうふうにイエス様は言われたんですよね。イエス様が洗礼を受けた、それは神の御心にかなうことだ、それは正しいことなんだ、そうやってイエス様はヨハネの洗礼を受け止められたっていうことだと思うんです。そしてこのイエス様が洗礼を受けて自ら上がられたとき、何が起こったか、何が明らかにされたのか。天がイエスに向かって開いた、天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。そういうふうにマタイの福音書はこの洗礼の出来事を表現しています。天が開ける、ね、天が開ける、これ旧約聖書では神が現れる、神の権限を意味する表現ですね。本当になんかお空がパックリ割れたとかそういうことではなくて、神がそこに臨んだっていうことを表現する言葉です。そして聖霊が鳩のように下った、キリストに聖霊が与えられた。そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ある人がこの場面をですね、イエスのメシアの就任式であるというふうに表現していました。この時にイエスがメシアとして本当にこう公に就任したんだ、王様がねこう認職されるように、この時に天がイエスをこの世のメシアとして宣言し、また就任した、そのことが明らかになった。あのクリスマスにお生まれになったあの幼子はついに公の場として神の子としての宣言を受けた、そういう出来事だというふうにも表現していました。なるほどなというふうに、思います。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。イエス様の洗礼の出来事において地と天が一つにつなげられる、神の御心がまさにこの地になる、あの主の祈りで祈っている私たちの出来事がこのキリストによって実現するのだということがこう明らかにされた。この方こそメシアだ、マタイはそのことを明らかにしようとしているんだと思います。でそのメシアがその後に来週読みますけども、アラノの誘惑を受け、そしてガリラヤで公に宣教を開始していく。だ洗礼があり、アラノの誘惑があり、そしてこうイエス様が公に神の国を述べ伝えていく、それがマタイのこの流れになっているんだなって思います。この宣教の開始の一歩にイエス様が洗礼を受けられた、そのところから始まったっていう場面だと思います。で改めて聖書を読むとですね、イエス様が洗礼を受けた場面は今日の箇所であるわけですけど、イエス様が洗礼を授けたっていう場面はないんですよね。今私たちプロテスタント教会っていうのは教会の聖霊典として大事にしている聖霊典は2つ、聖餐式と洗礼式ですよね。この2つが教会の聖霊典と言われています。で聖餐式は私たち聖餐式を守るときにイエス様が定められた聖定語っていうのを必ず聞きますね。イエスキリストが聖餐を制定された、そのイエスキリストが制定された聖餐を私たちは今預かっている。だけど洗礼式っていうのはイエス様は制定されてないんですよね。考えてみると、ペテロたち弟子たちを招くときも私に従ってきなさいっていうふうに招いて、ペテロたちは従っていったけど、そこで洗礼を授けたっていう場面はイエス様においてはないわけです。後の教会の中で洗礼を授けるっていうのは出てくるわけですけど、だから私たちが受けた洗礼、 そのことをこうたどっていくとですね、イエス様の洗礼に遡っていくこと、そこにつながってくる出来事なんだってことを改めて思わされるんです。イエス様がヨルダン川でヨハネの悔い改めの呼びかけ、その洗礼を正しいこととして受け止めていったこと、それはイエス様が私たちと同じところに立ってくださった出来事だっていうことなんですよね。私たちと同じところに並んで洗礼を受けてくださった、悔い改めを必要とする私たちの側に、罪を抱えてしまう私たちの側に共にイエスが立ってくださった。そして先頭に立ってヨルダン川で洗礼を受けてくださった。イエス様が制定したんではなくて、私たちの先頭に立ってイエス様が洗礼を受けてくださった、そういう出来事なのかなって改めて思いました。今日教会学校で恵子先生もそのような話をねしてくださいました。そうなんじゃないかなって思うって、それ聞いて私も本当にそうなんだなって改めて思わされました。私たちの側にイエス様が立ってくれて、一緒に洗礼に預かってくださる。イエス様がそうやってヨハネから洗礼を受けて、神様とつながる道を、天と地をつなぐ道を開いてくださった、そのゆえに私たちが洗礼を受ける、その時にも同じ恵みが注がれる、そういうことなんだなって思うんですね。クリスマスの礼拝で私たちの教会では、近藤さんが洗礼をお受けになりましたね。とても嬉しい出来事でしたけども、洗礼式に立ち会うとですね、洗礼を受けた者たちはやっぱり自分が受けた洗礼っていうのをやっぱ思い起こすと思うんですね。前で起こっている出来事を見ながら、何か自分が受けた時の洗礼っていうのを思い起こすと思います。私は1989年の12月24日のクリスマスの礼拝で、希望が丘教会瀬底正義牧師から洗礼を受けました。中学校3年生のクリスマスです。だから今考えれば本当に何が分かって洗礼を受けたってわけではない、本当にそれが私にとって定められた時だったんだなっていうふうに受け止めることしかできない、その時に洗礼を受けました。で、その洗礼に至るプロセスであったり時っていうものは皆さん違うわけですね。それいろいろ辿ってくる道筋があると思います。なんか登山道がいろいろあるように、私たちもこう神と出会っていく道っていうのはいろんな道筋があると思います。だけども洗礼に預かった、その時に私たちもこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、その天からの声をかけられた、そういう時なんだということです。信仰の目を通して見るならば、また信仰の耳を通して聞くならば、洗礼式がここで行われるときに天が開けているわけですね。そして天から、これを愛する、私の愛する子、私の心にかなうものっていう声がかけられている、そういう出来事なわけです。洗礼式っていうのはそういう時なんだっていうふうに、思います。これは私の愛する子、洗礼っていうのはこの神の約束、それが公な宣言として、取り消されることのない宣言として、私たち一人一人に呼びかけられる、その出来事であります。この前の洗礼式の時にも、その式文の中の言葉の中でこういう言葉を読みました。洗礼は私たちに対する神の愛の印、私たちに届けられたキリストの恵みの印です。洗礼において神は私たちをご自分、神ご自身のものと宣言し、ご自分のためとして恵みの契約の相続人として印をつけられます。印をつけられるわけですよ、私たち。神の恵みの相続人として。 これは私の愛する子、これが私たちに授けられるアイデンティティなわけですね。洗礼によって与えられる新しい身分なわけです。それは生涯変わることがないし、取り消されることのない印なわけです。パウロはそのことを、私はイエスの焼印を帯びているっていうふうに表現していますね。焼印を帯びているんだ、 焼かれている印、ジュッていうふうにこうされて、もう消えない跡、そういうものをこうつけられていると。洗礼というのはそうなんですよね。もう水が乾いてしまえばそれは目に見えることはできないかもしれない。だけどもそこにも消えることのない印が、つけられたのだと。だから洗礼を受けたものっていうのは、もう自分が何者であるかっていうことを悩む必要はないっていうことなんですよね。一体私は何者なんだろう、どうしたらいいんだろうって、もうそのことに悩む必要はない。あなたは何者か、その問いに、私は神に愛されているものですって、そう答えることができる。洗礼を受けているというのはそういうことなのだ。もう私は何者かって悩む必要はないんだ。教会にいるとね、洗礼を受けなくても別にいいんじゃないでしょうか。心で信じていれば、別にその儀式としての洗礼というのにこだわらなくてもいいんじゃないか。そういう声も時々っていうかよく聞きますよね。まあ、いろんな事情でなかなかこう洗礼が受けられない、受けたくても受けられないっていうご家庭のことであったり、まあ、そういうこともあることを重々承知しています。でも心で信じていれば洗礼なんていらないんじゃないかって、これは結構危険だなって思いますね。心で信じる信仰、皆さんそんな大層な信仰をお持ちですか？心で信じるっていうことは相当あやふやなものではないかなって思うんですよね。ずっとまっすぐに信じ続ける、なかなかできない。疑い惑い、時にはなんかこう信じてるのか信じてないのか自分でもよく分かんない、そういうことだって信仰生活を続ける中では起こるわけですよね。だけど洗礼の体験っていうのはどうでしょう。皆さん洗礼受けた方々、いや忘れちゃったわってことはおそらくないんじゃないかなと思うんですね。自分の頭にこう水が注ぎかけられた水の感じだったり、牧師が手を置いた重みであったり、まして神霊って言ってね、水の中にこう沈められる洗礼式に預かった人っていうのは、よりこう身体的な体験としてはもっと強烈に残ってると思うんですよね。私の友人なんて洗礼式の時に鼻の中に水が入って大変だったとかそんな話をしてくれた人もいましたけど、いろんなやっぱりこう身体的な記憶としてその洗礼っていうのは残るんですよね。なんかこう単なる記憶ってことじゃなくて、体にこう染みつく、もっと言えば体に刻み込まれている記憶として、洗礼式ってあるんじゃないかなって思います。さっきも2階で大人分級で近藤さんと話してましたけども、思ったより洗礼式の水が多くてびっくりしたなんかちょろってかけられるのかなと思ったら、結構ザバッとかけられて、立ち上がったらここら辺からびしゃびしゃになんかこう背中とか前とかに水が入ってきて、なんかすごいこう忘れられない経験でしたっていうふうに言っておられましたけども、やっぱ忘れられないんですよね、その感覚っていうのがね。でその体験ってやっぱすごく大事だなって思うんです。洗礼 の大事なやっぱ要素だと思うんです。私、水が用いられてるっていうことは、それはもうシンボリックにその罪を清めるとかね、新しく生まれるとか、いろんな意味をその水は持つわけですけども、でももっと引き下げて考えれば、その水の感覚、それが体に感じるっていうのはとても大事な洗礼の記憶だと私は思います。私たちの心は移ろいやすいわけです。 信仰も移ろいやすい、その信仰の熱心さとか受洗した時の初々しさとか、時間が経つ中でそういうのって変わっちゃうんですよね。だからその変化の中で、あの時受洗した時はもっとなんか自分の中に熱いものがあったのに、今はなんかそういうものがなくなっているような気がする、なんか私の信仰は弱くなっているんじゃないかしら、洗礼を受けた時はもっと神様を近くに感じてたような気がするんだけど、今そんなふうな感じがあんまりしない、なんか自分の心の持ちようとかフィーリングみたいなものが何か神様との関係の強弱を表すかのようになってしまいがちなんですよ。だから決してそうではない。神様との関係っていうのを感情のレベルで考えてしまうと非常に危ういものになっちゃう。そうではなくて、私たちの感情の高ぶりとか私たちのありようとは関係なく、あなたは神に愛される子なのだという宣言を受けた、その事実が私たちの信仰において何よりも大事であり、それが洗礼の私たちにとっては大切な意味なんですよね。私たちがいついかなるどのような時であっても、あなたは神に愛されている子であるのだ、その宣言のうちに置かれているものなのだ、それは私たちの思いが強いとか弱いとかに関係ない出来事だ、神の出来事なのだ、神はそう思っておられる、その印がこの洗礼の出来事だということです。私たちの思いなんていうのは熱狂、神に対して熱狂しているかと思えば、一週間も経てば十字架につけろって言い出してしまうようなものなんですよ。危ういものなんですよ。だけどそんな愚かな罪深いものさえも、あなたは神の愛の中にあるのだ、そのことの宣言をこの洗礼式っていうのは受けているし、イエス様は洗礼というのはその道を開いてくださったのだという出来事です。私たちはいつでも自分が神の子であると感じているわけではない、人から見てまして神の子のように見えているわけでもないかもしれない、また実際にいつでも神の子らしく行動しているかと問われれば、はなはだ怪しいものでもある。でもそのことも神は知っておられるし、そのにもかかわらずそれでもあなたは神の子なのだと、神が私たちを選び、そして神のものとしてくださった洗礼っていうのはその消えない印なんですよ。だからそれを私たちが受けているってことは、ただただ恵みであるし、なんと嬉しいことであるし、なんという励ましであるのかって思わされます。慰めであります。不安や孤独打ちひしがれる時があるかもしれない、ね、神様本当にどこ行っちゃってんのかしら、自分で自分を愛せない、そういう時があるかもしれない。それでもあなたに授けられた洗礼、その洗礼の事実が今日、また今日の御言葉を通して語りかけるわけですね。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、私は喜ぶっていう意味です。心にかなう、神様がイエス・キリストを喜ばれた、そしてその喜びを私たちの洗礼を受ける時に表してくださる、神が喜んでくださっている、私たちはこの恵みのうちに生きることができるし、またこの恵みを告げるようにと召されていることを覚えたいと思います。イエス様はその洗礼を弟子たちに授けはしませんでしたけども、弟子たちに洗礼を授けるようには命じられましたよね。イエス様自身は洗礼は授けなかった、だけど弟子たちには、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいって、イエス様は命じられました。洗礼を授ける、それは何かもう洗礼をもう次から次へと捧げて何とかして教会のクリスチャンの勢力を広げなさいよ、そういうことではないわけですよね。そういうことではない、そうではなくて、一 人一人にあなたも神に愛されている大事な存在なんだ、あなたも神に愛されているって、そういう宣言の中に生きるんですよ、そういう宣言を一人一人にしなさい、すべての人にあなたは神に愛されているんだ、神からそういう呼びかけを受けているんですよ、その宣言をしなさいって教会は命じられているってことだと思うんですね。コロナがあっていろんなところで私たちの抱えている社会の歪みであったりね、歪みであったり格差であったり、まあ、いろんなものがまた浮き彫りにされてきている時代だなって思うんですね。今まではなんかこうまあまあ隠してきてたものがコロナになったところで一気に吹き出す、年末も本当に食べることができなかったり、住む場所を失いかけてたり、仕事をもうどうしたらいいんだろうかっていうところに困っている人たちが多くいるということを知らされています。これからますますそういう格差であったり弱いところにそのしわ寄せっていうものがこう出てくる中にあるんじゃないかなと思います。そういう中で力を持つものだったり生産力の上がるものだったり、そういう人たちがこう重宝されて、そうではない人たちがどんどんこう見捨てられていくような風潮っていうのがなんかこう強くなってきてるんじゃないかなって、思わされますよね。でそういう中で、そういう社会の中で世界の中でなおその神の愛が一人一人にかけがえのない存在であるというその愛の宣言を成していくということ、あなたは失われていけない大切な存在なんだ、そのことを伝えていくこと、それが全ての民に洗礼を授けなさい、そういうところにつながってくるんじゃないかなって思うんで、実際的にその宗教的に洗礼を受けるっていう人がどれほどいるかっていうのは分かりません。だけど私たちの思いの中で洗礼を授けるっていうのは本当に一人一人に神の宣言、神があなたを愛している、これは私の愛する子、そういう宣言のこうしていきなさい、それを伝えてきなさい、そういうふうに今私たちにこう働きとしてね呼びかけられているんじゃないかなって思います。洗礼とは一人一人のキリスト者に対するキリストの祭司への認職式なのであり、一人一人のキリスト者をこの世界におけるキリストの働きを共に担うように任命することなのです。洗礼に関する本を少し読んでいたときに目に留まった文章です。洗礼を受けるっていうのはキリストの祭司への認職式なんだって。皆さん祭司なんですね。キリストの祭司なんです。牧師だけじゃない、ね、洗礼を受けるっていうのはキリストの祭司に召されているっていうことです。そしてその祭司に召されているというのはこの世界におけるキリストの働きを共に担うということです。あなたも神に愛されている、失われてはならない大切な人なんだ。キリストが本当に村や町を歩いて神の国を伝え、神の愛を伝えていったように、その働きをこの世界であなたがするように、洗礼を受けた者たちはその洗礼によって召し出されているっていうことでもある。あの洗礼式の時に手を置かれた人たち、あの洗礼あの神霊をした人もそうだと思いますけども、特に手を置かれた洗礼式を預かった者たち、あれは安守ですね。安守なんです。羊や長老がその職に召される時にも安守がありますね。私が牧師として任職される時も安守を受けます。これ安守っていうのはその働きに特別に召す、選び出すっていう、その時に置かれる仕事な、儀式なわけですね。旧約聖書から最初もともとは王に任職するっていうところから出てるわけですけど、皆さん洗礼式で頭に手を置かれた時に任職されたんです。神の働き手として皆さんをキリストの祭司として召された、そういうものとしてこの社会の中で生きなさい、それは神の愛を伝える働きをあなたがしなさい、そういうふうに召されたということです。元旦礼拝の時には私たちは祝福を受け継ぐものとして召されているということを覚えました。本当に私たちは祝福を分かち合うものとして、愛を分かち合うものとしてこの1年歩みを始めていきたいなというふうに思います。そしてこの1年自らの洗礼を思い起こしながら歩んでいきたいなって思うんですね。私は洗礼を受けているものなんだと、 神に認識されているものなんだ、どんなにつまずいても私は神に愛されているものなんだ、そのことをいつもいつも覚えることができる。洗礼を受けているというのは本当に心強いし感謝のことだなって思います。洗礼を思い起こしながら、新しい年を新たに歩み始めていきたいと思います。洗礼を受けていない方は洗礼を向けて一歩を踏み出していく、そういう年にしたらいいかなというふうに思います。何にせよ新しい年もいろんなことがきっとあると思いますけども、神に召し出されたものとして歩みを出していきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、この朝御言葉をお与えくださりありがとうございます。イエス様が私たちに先立って神の洗礼を受けてくださり、また私たちもそこに連なるものとさせてくださったことをありがとうございます。どうか私たちがまた自らの洗礼を思い起こし、また私たちに与えられた召しを受け止め、この一年も歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。